旧約聖書1172ページエレミア書1章4節からお読みいたします。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる。抜き壊し滅ぼし破壊し、あるいは建て植えるために。説教を神からの証明と題してお伝えいたします。今一章の4節から10節をお読みしましたけれども、説教が触れている箇所はですね、ほぼ前半、まあ、6節ぐらいまでなんですね。これ結構まともに説教しようとすると今日のところは1時間でも終わらないぐらいになってしまうので、おおむね6節ぐらいまでというふうに、念頭に置いていただければと思います。でエレミアとはですね、旧約聖書の中でも名高い預言者の一人なんですけれども、特に名高いのは彼が受けた苦難のひどさであります。苦難がひどいということで名高いんですね。とはいえ、預言者が苦難を受けることは聖書の中ではよく知られたことなんですね。預言者には苦難がつきものなんです。でそれではなぜ預言者は皆揃いも揃って苦難を受けるのでしょうか。まずはそのことを説明したいと思います。預言者というのはですね、書いてある字の通りなんですけど、神の言葉を預かり、神を信じる人々にそれを伝える役割をする人のことであります。で神といってもですね、日本人が、一般的に神社で崇める八百万の神々ではありません。聖書が明かしするところの天地万物を創造された神であります。まずそこが大事なんですね。でここでポイントとなるのはですね、まず神の言葉を託されることなんです。より具体的には神からの伝言であります。託されて終わりじゃないんですね。それを人々に伝えるっていうところがポイントなんですね。でところでですね、この伝言というものについて、日本社会での例えを挙げてみたいと思うんですね。ちょっといきなり話は飛ぶように思われるかもしれないんですけれども、春夏の甲子園球場で行われる高校野球の試合はご覧になったことはありますでしょうかね。で試合が進み重要な局面を迎えたときに、特にですね、どういうケースかというと、ピッチャーが相手チームに打ち込まれてピンチに陥ったとき、どういうことが起こるかというとですね、ベンチから伝令役の選手が出てきてグラウンドの選手たちに監督の指示を伝えることがあるんですね。で高校野球では試合中監督がグラウンドに出てはいけないというルールになっていますので、監督の代わりに伝令役の選手が使わされるわけなんですね。プロ野球ではそんなことはないわけですけど、伝令役は自分自身の思いを告げるのではなく監督の指示を正確に伝えます。でそこが大事なんですね。この伝令の働きによって 一度は相手方に傾きかけた試合の流れが再び自分たちに戻ってくることもあるものなんですね。例えばノーアウト満塁の大ピンチをですね、その後見事三者三振で切り抜けるなんていうかっこいい場面もあるんですけど、伝令を通した監督の激励があってのことなんだろうなと思わされるんですね。もちろん高校野球の監督のように神様がこの世界に出てはいけないというルールがあるわけではないんですけれども、神を信じる人々がピンチ危機に陥っているときに、神は人間の伝令役、まあ人間の預言者を伝令役として使わし、ご自分の思いを人々に伝えるという方法を昔から取ってこられた次第であります。普通神様は直接語らないんです。誰かを通すということが大事なんですね。その伝令役が預言者ということになるわけですけど、ただそこには大きな問題があります。神の伝令役である預言者の言葉を人々がちゃんと聞いてくれるのかどうかという問題なんですね。で、高校野球の場合は伝令役の口を通して語られる監督さんの指示に選手たちはみんな真剣な面持ちで聞いている様子が見られるのが一般的ですね。まるで伝令の、まあ、選手がいる場所に監督が立っているように、そんな、まあ、光景、そんな光景だと言えると思うんですけれども、ところがですね、残念なことに預言者の場合そうではないですね。預言者を迎える人々の反応は総じて反抗的であります。言うこと聞かないんですね。もちろん中には預言者をちゃんと敬って神の言葉として真剣に聞く人もいるんですが、大方そうではないんです。なぜそんな反抗的なのかと申しますと、神は人間にとって都合の悪いこともズバズバと語られるからってあります。優しいことばっかり言うんじゃないんですね、神様。むしろ厳しい言葉の方が多いんですよ。人間がこうしたいと思うことを神様はしばしば、おい違うだろうとか、それはいかんとたしなめてくるんですよ。いや、それだけなら高校野球の監督と似ているかもしれないんですよね。だけれども高校球児たちが監督を恐れ敬うほどには、人間が神様を恐れ敬っているとは言えないですね。つまり神はたびたび人間から軽んじられてしまうんです。高校野球の監督よりも神様の方が偉いはずなんですけれども、神様の方がある意味舐められるというか軽んじられてしまうんです。そこが残念なんですね。もちろん神様は負けちゃいません、たとえ人間が聞き入れようとしなくてもお構いなしに厳しい言葉を知って叱咤激励なさるんです。聞いてくれないからってちょっとハードルを下げて優しくなんていう、そういう妥協はしないんですね、神様。もういつも間違いがあれば厳しく叱咤激励なさるんです。でもちろんその厳しさというのは人間を愛するがゆえであります。愛すればこそ辛辣な言葉で叱咤激励なさるんです。相手が王や祭司などの権力者であっても遠慮はありません。相手が権力者でも遠慮ない、考えてみれば当然なんですね。たとえ権力者であっても神から見れば相手は同じ人間ですから、怖くも何ともないんですよ。容赦しないのは当然であります。忖度もありません。ただそこで問題があるんですね。神の言葉を直接相手に伝える役割は誰が担うのでしょうか。ただの人間なんですよ。そんな臭い役割を、まあ、ある意味臭い役割なんですね、預言者が仰せつかっているのです。例えばダビデ王のように 預言者が王の地位にある人物だったら人々も敬ってくれることでしょう。でも皮肉なことにですね、人は神以外の偉い人の言うことにはよく聞くもんなんですね。よくこびるんですよ。ですが大抵の場合、預言者はそこまで偉い人ではありません。王様とかは預言者にあまりならないんですね。だからこそ自分にとって都合の悪いことを言われた相手方は預言者に逆ギレするんですね。しかも逆ギレするのが王や祭司といった権力者だったらより面倒なことになります。預言者が職務に忠実で神の言葉を堂々と語れば語るほど権力者を逆ギレさせてしまい、逮捕されて牢にぶち込まれたりとかですね、鞭で打たれたりとか、もしかしたら死刑にされたりすることも覚悟しなければならないんです。そういう過酷な預言者の仕事に就くようにとエレミアもまた神様から命じられてしまったんですよ。そのような自覚を持つに至った場面が本日の御言葉には記されています。預言者の務めは過酷なんです。過酷なんですね。そんな役割を仰せ使ったらどういう気持ちになるでしょうかって。でその時のエレミアの戸惑い、まあ、ためらいとか戸惑いといったものが6節に記されています。ああ我が主なる神、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。あまり年齢は関係ない部分もあるんですけれども、ここで語る言葉を知らないと言われていますが、文字通り言葉を知らないわけではありません。で、そうではなくて聞かせるための力不足を嘆いているのです。大勢の人々の前に、まあ、大勢って言ってもですね、しかも反抗的な大勢の人々の前に立って、これが神からの伝言だ、ちゃんと聞きなさいと大胆に語って聞かせて納得させるだけの力は自分にはありませんと、力不足や自信のなさを吐露しているのです。よくよく考えてみていただきたいと思うんですね。語って聞かせる相手方は高校球児のように素直に伝令の言葉に耳を傾けてくれる人たちでしょうか。とんでもないですね。もともと反抗的な人々に向かって語るんですよ。並大抵の覚悟じゃ無理だと思います。もし人々が自分の言葉を神からの伝言、つまり予言だと信じてくれなければ、考えただけでもゾッとします。待ち受けているのはご存知逆ギレですね。いや信じても逆ギレする人もいるわけですけれども、その相手の中には王や祭司などの権力者も含まれているんですね。とんでもない迫害を受けてしまうかもしれない、そう思って尻込みしてしまうのも仕方ないことなんでしょう。端的にエレミアはビビってるんですよ。ビビってるけどもやらなきゃいけないっていう思いもあって葛藤があるんですね。で、実は預言者エレミアが抱く恐れや不安、それでも必要とされる覚悟はクリスチャンにも通じることだと気づかされる次第であります。預言者は伝令役として神の言葉を人々に伝える、それとほぼ同じ役割がクリスチャンにも与えられているのです。何も牧師だけが伝令役に任命されているわけではないんですね。すべての信仰者、クリスチャンがそれぞれ与えられた力を持って何らかの仕方で自分たちが生きているこの社会、この地域で神の言葉を伝える使命を仰せ使っているのです。何らかの仕方っていうのはどういう仕方かっていうと、話し始めると長くなるんで割愛しますけれども、それぞれ与えられた、まあ、個性とか賜物を用いて伝 伝えるということを仰せつかっているんですね。相手が友人であろうと、家族であろうと、偉い人であろうと、伝える使命を仰せつかっている。もしかして伝えることで友達が減るかもしれない、友達がいなくなってしまうかもしれない、伝えることで家族との不和があるかもしれない、職場でもし私クリスチャンですって言ったら何か嫌がらせされるんじゃないか、そう思えば思うほど不安になってくることでしょう。それに対する神の宣言が、そういう不安に対する神の応答がですね、五節で与えられているんですね。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。これは力強い御言葉です。ただ注意深く読まなければなりません。私はあなたを母の胎内に作ると言われています。人間を作るのは母親ではない、神なのだと言われているのです。神が人を作るのだから、その人の母親以上に神がその人の存在すべてを知っていてくださるのだと、その宣言を聞かせていただくのです。日本社会ではですね、子供、特に自分が産んだ子供というのは親の所有物だってみなされる感覚が強いんですね。日本ではそれを真っ向から否定するわけですよ。聖書はですね、神が人を作ったんです。お母さんが作ったんじゃないんですよ。そこにまず立たなければいけないですね。作り主が作ったものがその人のことを一番よく知ってるんですね。絵を描く人はその絵の作品のことを一番よく知ってるのは当たり前なんですね。物語を描く人は他の誰よりも描いた人はその物語のことをよく知っている。人間も同じなんです。その人を作った神様がその人のことを一番よく知っているんです。そうであれば母と子の絆よりも神と人との絆の方がはるかに勝っていると、そう教えられるんですね。親子の絆以上に神と人との絆は強い。神と人との間には母親すらも入り込めない確かな絆がある。そう信じるところには人間関係を決定的に変えていく力があるんです。人間の生き方を決めるのは母親でも父親でもない、神なのだと。神がその人の生き方を決定的なまでに形作られる。その神が私たちに伝令役になりなさいと命じられるのであります。そこまで言ってようやく人は人間のしがらみから自由にされるんです。母親にも増して神が私たち一人一人を知っていてくださる。その揺るぎない絆の中で人間は権力者にも臆することなく神の言葉を告げ知らせるようにと使わされていくんです。もしこの揺るぎない絆がなかったら、しがらみにとらわれた組織の典型例として、まあ、ちょっとこれは具体例を挙げるのは申し訳ない限りなんですけど、私は最近の、本当に申し訳ないですね、関係者がいたら、みずほ銀行のことを思い出してしまったんですね。ATM が使えなくなるトラブルなど、最近立て続けに深刻なシステム障害が起こっているのをご存知でしょうか。その責任を取って社長さんが辞めたりとか、あと金融庁からは組織の在り方にも踏み込んだ異例のお叱りを受けてしまったり、ガタガタな様子なんですね。で、なぜこんなことになってしまったのか。で、みずほ銀行は歴史に名高い3つの老舗銀行が合併を繰り返して、まあ、今日の姿になったわけですけれども、他の都市銀行、まあ、他の銀行もいろいろ合併してできたわけですが、他の都市銀行と比べても出身母体の派閥意識が強くて、 その派閥意識が深刻な弊害を及ぼしていると言われているんですね。旧第一勧業銀行、旧富士銀行、旧日本工業銀行、自分はどこの出身母体に属するのかと。みずほ銀行の社員さんには重要なことなのかもしれないんですけれども、一般の顧客には派閥なんて関係ないんですね。どうでもいいことですよ。本当に追い求めるべきことは、内輪の絆を確かめ合うことよりも、お客様に良質なサービスを提供することではないかと思うんです。ああ、こういうところにですね、余計なしがらみがあるなと感じざるを得ないんですね。で、実は、まあ、こういう問題はみずほ銀行さんに限った話ではないと思っているんです。で、特に、教会員大方日本人なんですけど、日本に住んでる方々で、特に日本人っていうのはですね、他人の目を気にしすぎる民族なんですね。で、日本社会の職場から学校や家庭に至るまで、ありとあらゆる組織や場面にしがらみが見え隠れしているんです。特に身内のしがらみ、身内のしがらみにとらわれて、身内へのサービスを気にしすぎるあまり、本当に大切なことをなおざりにしかねないですね。そんな身びいきをやり続けた結果が、日本経済の30年以上にも及ぶ長期低迷をもたらしたんじゃないかな。私はそう感じてやまないですね。身内のことを気にしすぎるあまり、変えるべきことも変えられない。半ばおかしいと気づいていながらも、自分が言い出しっぺにはなりたくないと声もありげられない。早期発見、早期治療すべき事柄を放置した結果、日本社会が蝕むがん細胞というのは取り返しのつかないほどに大きくなってしまったのではないか。で、そのような考え方に、立った時ですね、母と子の関係すらも冷静に神の視点から見直していかなければならないと思わされるんですね。普段は母と子と聞けば微笑ましいなと思うんですけれども、またそこには尊さも感じる関係性ではありますが、ここに人の真実な自立を妨げる人間社会のしがらみや歪みの根源があると言っても過言ではないんです。今ここで申し上げていることを厳しすぎるとかですね、冷たいとか、そのように感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、身内を贔屓したい情に流されるだけでは、あの銀行さんのように大切なことを見失ってしまうんですね。身内を可愛がれば可愛がるほど、そこには失われていくものもあるのだということを見逃すことはできません。神は人間の母と子の関係にさえもある種の楔を打ち込んで、正しい方向へと目を向けさせてくださるのです。で、最後に5節後半ですね。母の胎から生まれる前に、私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。ここには神の絆だけではなく権威が表されています。母親をはじめ他の人々が何と言おうと、私はあなたを諸国民の預言者として立てたのだと、何が何でもっていうところがあるんですね。ある意味いやおうなしに、それが神の権威であります。この世の権力者たちが束になってかかろうとも覆し得ないものがあるんですね。私たちはその権威に立たない限り、身内のしがらみに負けてしまうんです。埋没してしまうんです。私もかつて、そういう危険性のある職場にいたわけですけれども、人間って恐ろしいんですね。クリスチャンであっても神様よりも人間の方が怖いって思ってしまいやすいんです。いつの間にか神様よりも人間に従ってしまうようになってしまう、そういう危険があるんですね。その思いから 改めて神様の方へと向き直させられる御言葉、その神様との絆、神様の神の権威をもって私たちは世に使わされ、神の言葉を伝える、伝令役として伝える、たとえ相手が恐ろしい相手でもあってでも伝えていく、そのような役割を仰せつかっている次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは反抗的な民に対して預言者を使わし、ご自分の御旨、御心、御言葉を伝えるようにと、そのようにさせてくださったことを改めて覚えます。私たちもまたあなたの御言葉を携えて世に使わされています。私たちはとても臆病なところがあって、できれば身内を大事にしたい、波風立てたくない、嫌われたくない、のけ者にされたくない、だからあなたよりも身内の方が大事だと、時にあなたに背いてしまうものであることを覚えます。主よ、どうかそのような恐れを私たちの心から締め出してください。あなたこそ私たち母の胎にある前からご存知であられます。私たちは肉親の絆を超えてあなたとつながり、あなたの権威のもとに世に使わされる。主よ、どうかその信仰をより確かなものとしてください。この先の日本がどうなっていくかわからない、そのような暗闇もありますけれども、主よ、どうかあなたが私たちを使わせてくださった、どうかそこに光をもたらすものとして私たちを力強く、改めて力強くお使わしください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Mercies for you and for me. Jesus. Into the city I follow.